もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズは、
はい、よしこうガールズ1号のソンです。
はい、今日ニアさんはお休みなので今回レギュラー2人でお送りしますラジオも寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオも寄せは新宿某ビルよりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたもっとラジオも寄せ第16話。
はい、
はい、ということでね、もう10月入りましたけども、 そのこの間、はい、台風、
いや大変でしたね。
いやもうね、なんかあれですよ、まあちょっとね、もうこれ聞いてる方もしかしたら被害に遭われた方もね、
うん、
いらっしゃるかもしれないし、まだね、まあいろいろとこうね、壊れたとこ直したりとか、うん、ね、大変だと思い、まあ、ね、被害あわれた方いらっしゃったらね、まあちょっと。
いや、これ聞けてたらまだ。
聞けてればいいね。
そう、幸いですけど。
まあ、また、はい、もうちょっと避難してる状態でも、このラジオがね、
う
ん、心の拠り所に、
ね、
なってくれたら。
責任重大だな。
やっぱ家いた？
いや、家にいました。もう、引きこもり。引きこもり作戦ですよ。窓に初めて養生テープ、あれ貼りました。この字に貼って。それでもすごい風で、なんか段ボール貼らなかったんですよ。うちの窓一応なんか針金入りの、もともと割れづらいやつで、だからまあ、でもあんだけ注意喚起出てるから、まあテープだけ貼ろうと、テープだけ貼ったらもうガタガタ揺れて、あ、段ボール貼ればよかった、みたいな。すごい不安になりながら。
うちね、そもそもね、雨戸があったから、古い家だからさ。
はいはいはい。
そうそうそう。
噂の。
やっぱ雨戸ってそんなに、うちにずっとあるからさ、当たり前のもんだと思ったら、今時の家ないのか、雨戸って。
というか、関東は結構あるんですけど、うち地元にはないんですよ。てか、雪国には、あれ、凍りついちゃうから。
ああ、そういうことか。
二度と開かなくなってしまうので、雨戸という文化がなくて。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。関東来て初めて見ました。
そう、雨戸ずっと、うちは、まあそんなに、今でもさ、ちょっと雨降ったぐらいで全然閉めてなかったんだけど、今回久しぶりに雨戸の存在を思い出して、そう、雨戸があれば、なんか別に段ボールとかね、このガムテープとか貼らなくても雨戸がこうやって防止してるから、なんかネットで見た画像でさ、はい、いや、雨戸があるうちに住んでるのに雨戸の存在知らずに、雨戸開けたまんま、その、ガムテープ貼ってるとか。
もったいない。でも、まあでも気持ちはわかるな。
知らない人
は
やっぱ知らないんだと思って。
その板が動くことを知らないと思いますし、そう、わかんないですね、あれ。
まあ、うちも、でも長らく雨戸閉めてなかったから、かなり立て付け悪くなってて。
閉まりました？
いや、まあ、なんとか頑張って閉めた。うん。で、おかげで、特に何の被害もなく。
いやー、でも今回すごい大きかったのに被害がなかったのは、やっぱあんだけ、事前にもう、
あ、そうね。
もう出かけるな、窓を閉めろ、テープ貼っとけ、みたいな、もう注意喚起が本当にすごかったじゃないですか。いや、そのおかげなんだなっていうか。
買い物と、買いだめとかもね。
そうそう、すごい。
買った？買いだめとかした？
あ、水とか、はしました。けど、なんかいろいろあって、うち今カップラーメンが溢れてるんですよ。ちょっといろんな、なんて言いますか、ラーメンの検証に当たりまして、たまラーメンの検証に当たって、しかも5名しか当たらないやつが当たったんですよ。だからすごい量のラーメンが家に今届いてて、で、非常食はもうラーメンしか食べないって決めて、
お湯沸かせれば。
そうなんですよ。だからお湯だけすごい沸かして、で、買い足したのは、だからお茶とか水とかだけで、あとはもうお風呂に、お湯とか水張ったりとか、もう水が入るものすべてに水を入れておいてみたいな感じで止めて、
そう。
過ごしました。
うちはだから、電気も止まるかもしれないから、ガスとかね、だからお湯とかも沸かせないかもしれないから、あらかじめ昼のうちとかに米を大量に炊いて、全部おにぎりにして、おにぎり、この時期だったらさ、冷蔵庫とかじゃなくて、普通にね、冷暗所で、
そう
そう、常温で、あれしといて、あと、冷めても美味しい肉じゃがとか作って、
ま
あ
それで。さすが。いや、さすがって落語家だった、そう料理研究家じゃなかった。
万全の状態で。で結果何もね、なかったからね。
なんか避難所とかで、やっぱり、役に立ったっていうか、良かったのはおにぎりだったりしますよね。なんか日本人だと、どうしても非常食とかだと食が進まなかったりだとか、なんかおにぎりだったら食べれるみたいな、なんか気持ち的にいっぱいになってても、みたいなのを言ってたんで、
そうそうそうそう、
なんか今回本当に勉強になりましたね。
まあだからね、この秋の時期とかは、もう、 いつね、またそういうのが来年とかね、再来年とかわからないし。
本当ですよ。うん、なんならだって関東、台風と同時に地震来たじゃないですか。マジ日本終わったと思いましたよ。
ねえ、だから、もうちょっといろいろね、日々備えていかなきゃいけないなと思いますね。ね。そんなわけでございまして、最初のコーナーはこちら。
はい、ヨシコーアニメをカタルシス。
はい、このコーナーは、オタクである春風亭ヨシコーが、数あるアニメ作品、ゲーム作品、漫画作品などを語り尽くすコーナーです。そして、今回のテーマは、
秋アニメです。
はい、ということで、また10月のね、はい、秋のクールから始まりました。はい、いろいろとね、新アニメありますけども、うん、ね、今期まずとりあえずね、見てるのがね、はい、FGO。
あ、私も見てます。
そうなんですよ。僕ね、アプリの方はやってないの。
お、
なぜなら絶対ハマっちゃうから。
いや、本当に、私実は先月から FGO を始めてしまったんですよ、ゲーム。
なんか始める。
いや、そう、あれは沼ですね。危ない。
絶対ハマると思うから、これ以上時間取られるのダメって思って仕事できなくなっちゃうと思って、あえてやってない。
フェイトアニメから。
そう、フェイト自体はね、フェイトしていないところでもう、うんうん、全部見てるし、で、なんだったら空の教会とかさ、うんうん、なんかそういうのも全部見てるし、原作とかも読んでたりするし、だから、もう、あのタイプムーンの世界はすごい好きだから、絶対やりたいんだけど。
いや、それなんですよ、本当に。私も FGO、うん、ソシャゲじゃないですか。うん、言ってしょ、ソシャゲだしなと思って、まあ、軽い気持ちで始めたら、
うん、
やっぱりフェイトだったんですよ。だから、ストーリーが、もう濃密で、スマホゲームでストーリー読んで号泣するって、一章、二章みたいな、なんか、章ごとに分かれてるんですけど、もうその一章ごとですごい泣いてて。で、アニメ自体は7章の話なんですよね。いきなり見ても、なんか結構みんな設定大丈夫なのかなって思いますけど、大丈夫でした？
まあ、なんかさ、でもフェイトなり、まあ、その、タイプムーンの作品とかってなんとなく雰囲気。
あ、まあ、
そうですね。雰囲気あるじゃん。なんか言って、ああ、なるほど、そういうことか。うん、なるほど、わかった、みたいな。なんかそういうとこあるから。
回を増していくことでこう、学んでいくというか、掴んでいくと
か、ね。なんとなくわかったつもりになれる。全然逆に7章からでも、雰囲気で、楽しめてる。
本当ですか。そう。私も、その7章からだっていうのを忘れてて、
うん、
で、まだ私3章までしか行ってない。急に始まって、なんか結構なんですか、次元も飛んだり、ワープしたりみたいなのがあるじゃないですか。ああいうの何の説明もなしに始まるんだなと思って、アニメ見てびっくりしたんですけど。
うん、
まあ、でも作画がすごいですよね。
そうね。そこはもう今やっぱフェイトの名前を冠してるからには、それは作画はね、手抜けないよ。
いやー、でも劇場版のような美しさで。
そらね、FGO 世界ナンバーワンにもなったことある。ね。収益あるんだから。
あ、そうですね。みんなの課金のおかげで。
マネーがあるから、それはね。
課金税のおかげで。
あれですよ。でもね、こう、あんまりだ、FGO のキャラとかは、まあ、なんとなく、この、同人っていうかね、なんかそういうので、
チラッと。チラッと
見てるとかね。チラッとね、そういうのはあったけど、マッシュ。
うんうん、うん。
ね、最初からこうメインキャラでさ。
はい。
いいね。なんか、やっぱ、あのぐらいの髪型で、こうメガネっこで、先輩っていう、これは僕のドストライクだ。
いや、めっちゃ可愛いですよね、マッシュ。作画すごい綺麗で、ムチムチだったし。で、ゲームじゃやっぱり、動かないんで、立ち絵なんで。
そうね。だ戦闘シーンもぬるぬる。
いや、本当に
ぬるぬる動く。
何枚セルが描いたんだ、これとか。すごい感動しましたよ。
いやこれはね、まあ。まず今期のね、うん、注目作間違いないっていうのがあると思うんですけども ね、他にもね、いろいろありますけどね。僕ちょっともう一個見てんのがね、
はい、
獣道っていうのがあって、これがこの素晴らしい世界に祝福をの、
はい、
原作の方が、まあ、書いて、原作してて、ね、で、漫画でやってんのかな、それのアニメ化なんですけど、これがまあ、プロレスラーが、試合の最中に、この要はバックドロップこう決めようとね、なんか必殺わーっととどめさそうとしたら気がついたら異世界に転生してたっていう、異世界に召喚されちゃったっていう。
バックドロップ決める側が、
そうそうそう、こうやってね、だからそれでなんかチャンピオンになるぞみたいなそういうシチュエーションで、なんかその異世界で、の人がその強い勇者をみたいな感じで召喚儀式やったらなんか気がついて召喚してて、で、その召喚した姫様とか、あなたが勇者ですみたいな感じで言ったら、もうそういうね、女とかに興味ない人とかで、なんか、 あ、そうかっつって、もう、その、姫様バックドロップ。
え、ひどい。ひどい。じ成立するっすか、それ。結構ギャグというか。
まあ、基本ギャグだよね。で、なんだったら、この獣道って言ってるのは、その、この、主人公が、まあ、要は、獣の、モフモフが好きなの。
え、そこです
か？そうそうそう、そう、そういう。
で、癒しアニメ？
そうそう。癒しアニメって、いや、完全にギャグ。モフモフで、獣人とかがいたりするから、そのモフモフに興奮して、こう、抱きつきたいみたいな。
やばいやつ
じゃないですか。そうそう、ちょっとやばいやつ。的な話。まあ、ちょっと話がどういう、僕原作は読んでないので、どういう方向にね、転ぶかわからないんですけど、ちょっと頭おかしい感じ。
そんなカオスアニメだったんですよ、これ。
ちょっと普通に1話見て面白かった。
まだ1話だから終えるな、まだ。
そうですよね。え、なんか見てんのある？
私は、すごい、これもすごいギャグですけど、アフリカのサラリーマンっていうのを見てて、あれはまあなんか、ちょっと話題になってから見始めたんですけど、
うん、
それこそ逆に私は癒しアニメだと思って見始めたんですよ。なんていうんですか、サバンナに住んでるような、動物たちの頭の、普通のサラリーマン。動物たちがサラリーマンになって、こう、社会を、一般社会に溶け込んでるみたいな話だと思って見始めたんですけど、まあ、主軸はそうなんですけど、意外と下水というか、なんかサラリーマンの嫌なとこを見せていくような、なんかこう、あ、こんなやついるよな、みたいなのを、なんかまざまざと、なんかファンシーな頭でこなしていくみたいなアニメで結構衝撃で、そう、あ、癒しアニメじゃなかったか、シュールアニメ系だったんですよ。で、1話目で結構、ダメージを食らってたんで、これ2話目からどうなっていくのかをちょっと気になっちゃって、結局見ると思うんですけど、ね、それ見始めました。
そうね、あと、今期は、
はい、
結構その、分割2クールで春やったのが、はいはい、夏休んで秋からみたいなのもいくつかあったりして、中で見てるのは、まあ春から引き続き見てるんだけど、その、一個、僕たちは勉強できないっていう、ジャンプ、週刊少年ジャンプで連載してる、ジャンプに、こう、必ず1本か2本ある、こう、ちょいエロラブコメモノ。
はいはいはい。
あれだよ。気まぐれオレンジロードとか、はいはいはい、ビデオカールとか、そういう、ニセ恋とか、そういう系譜で、トラブルとかね。その中での僕たちは勉強できない。僕、あ、これ、やっぱね、ジャンプのラブコメがほぼうちにあるから、漫画。
抑えてある。
1500% とかね。はいはい、なんかオレンジロードも全巻あるから。
大好きじゃないですか。
そうそう。いや、もうやっぱね、ああいうバトル漫画とかスポコンとかの間にああいうラブコメがあるから、もう余計映える。
確かに。
うん、で、この僕たちで勉強で、まあ前、たぶん春のアニメ会の時も話したような気がするけど、ね、まあ、みんな女の子たちが、何かしら理系の天才、文系の天才、ね、スポーツの天才だったりするんだけど、自分の得意科目の逆が、理系の人は文系ができなくて、文系の人は理系ができなくて、でも、本当の志望は、苦手な方の大学行きたい。
うわぁ、ないものねだりパターン。
で、主人公は逆に天才肌ではないんだけども、すごい秀才で教えるのが得意だから、その子たちに、女の子たちに教える。うん、で、な、女の子たちのそのラブコメみたいな感じに、その受験しつつ。
ハーレム的なってことですよね。
ハーレム。まあ、ハーレムはハーレムなんだけど、でもこのね、その主人公の優雅なりゆきくんっていうのは、はい、そのハーレムなんだけど、その変に、だいわゆるね、チート過ぎないというか、
うん、
で、ちゃんと女の子にも聞くし、なんだったら難聴でもないんだよね。
必ずある設定。
え、なんだってみたいな。まあそういうの、その割と
結構。都合よく聞こえないやつね。
結構普通に思春期してるような感じで、よくて。で、このね、ただね、作品の一つの大きな特徴というかね、ちょっと現象が起きてて、というのが、今言ったヒロイン3人、文系、理系、あとスポーツ。これがメインの三人のヒロインなんだけど、
はい、
それ、あともう二人サブヒロインというか、本来だったらサブヒロイン的なポジションで、はい、先輩が一人浪人生で、で、ちょっとその、医者志望のね、先輩、これが、まあ、小悪魔的なメイド記されて、バイトしてて、アシュミー先輩っていうのがいて、まあまあ、まあ、この子と、もう一人先生がいてね、真冬先生っていう、まあ、すごい、先生ですごい、もう冷たそうな、ね、感じなんだけど、実は、だからすごい完璧な、ね、勉強とか完璧なんだけど、実は、うちだとダサジャージを着てて、
はいはいはい、
で、掃除が苦手で料理ができないみたいな、女子力ゼロみたいな、先生がいて、まあ、その、やっぱ主人公は面倒見がいいから、その先生に何かとこう、ね、面倒見ちゃったりとか、なんかそういうのあるんだけど、その先生が、その、要は、 普段のね、そのクールでキリっていうのと、そのポンコツな具合のギャップでものすごい人気で。
あ、そうなんですか？
そうそう。で、ジャンプで、その人気投票ってあるじゃん。
はい。
それで、僕たちは勉強できない。で、この間、第1回と第2回目の人気投票があって、どっちもその真冬先生がダントツ1位だ。
うん。それ、てか選択肢に入れちゃっていいんですね、その、ヒロイン他にメインがいるのに。
うん。で、なんだったら、その、人気投票のうち、で、1万票以上いったのかな？ 1人で1万票。で、後の人は、多分、2位以下はもう1000票とかなんか、そのぐらいの、もうダントツ、7割ぐらいの人が真冬先生に入れてるっていう。
え、それアンケート的なやつなんですかね？ 1 人1枚しか送れない系の。
いや、まあ、多分、なんか、
組織票みたいな
のもあるかもしれないけど、まあ、でもね、やっぱり、でも読んでても、やっぱ、うん、あ、これは真冬先生人気だろうなとは思うんだけど、にしてもかなり集中してて、で、やっぱ、原作先生もやっぱりここまで人気だったらって思ってるのが、まあ、割と、まあ、上先生、割と優遇。
あ、そうなんですね。そっちがメインの話になっちゃうんですよ。
かなり、もしかしたら、その真冬先生ルートもあるんじゃないかっていう、とにかくダントツの人気になってて。ただ、まあ一応シチュエーション的に、まあ、先生と生徒だからどうなのかなというのがあるのでね。うん、まあ、それは、一応この受験が、メインの話なので、うんうん、だから、受験が終わったら話は完結すると思うのでね。で、今、ちょうどそのセンター試験のあたりだから。
もう結構佳境ですね。
うん。だもしかしたら、まあ、もう、この年内とは言わないけどね、それこそ3月ぐらいには終わるかもしれないですけど、もしかしたらその先生ルートもあるんじゃないかと。
マジか。すごいね。人気票が入るってすごいですね。
ダントツ人気でね。あとね、この音止まれ。
あ、
ちょうどね、僕たちは勉強できないの次にあのアニメでやってて、時間枠的には、
う
ん、あれもね、ハルクールからのことのね、
そうですね、うん、総局部の話、うん、私も見てます。
珍しいよね、ことの、
うん、
うん、
そう、いや、そうなんですよ。しかも私あれ1クール終わっちゃうのかと思って、え、うん、こんなとこで終わるのみたいな。
そうそうそう、
新キャラ出て終わったじゃないですか。でしかもこの続きいつやるとか言わなかったから、え、どうなるのと思った、うん、秋アニメの中にこの音止まれたやつ、うん、ああ、よかった、そうそうそう、あれ続き見れるんだ、うん、
だって結果発表みたいなところでなんか終わったよ
ね。そうそうなんですよ。俺たちの部活はこっから始まるぜみたいな。
そうそう、
やっと総局部のメンバーが揃って大会に出れたぞみたいな。で、大会で曲弾いたところで終わってるんで、もうモヤモヤで、
そうそうそう、
続き気になって仕方ないです。
あれもだからやっぱいわゆるスポコンもの、音楽だけどね、スポコンものというか、うん、でその中で部活の中でいろいろあってね、こう、一人天才というかすごい人がいて、で、ダメというか、素人たちがちょっとずつ覚えてって追いついていくみたいな、まあそういうね、
も
うい
るシチュエーションが。いや、私逆にあれ、もっと少女漫画だと思ったんですよ。もっと恋愛要素とかが入ってくる系のアニメなのかなと思って見始めて、うん、そしたら意外とスポコンというか、うん、もうジャンプアニメみたいになってきたと思って。
まあちょっとずつ入ってきたけどね。
あ、そうです。ちょっとずつその要素も、
そうそうそう、
うん、エッセンスぐらいで入ってますけど、まあ基本はでも、ことが上手くなるための努力の日々、まあ。
そこはやっぱジャンプ漫画だからね。
そうだ、
うん、そう
だ。いや、すごい。面白いですよね。
今期もいろいろありますけどね。
はい。
あと劇場版でね、
はい、
最近ワンピース見に行って、スタンピード。あれ、むちゃくちゃ面白かった。
あ、本当ですか？あれ、オールスターみたいな
やつ、ね。オールスター。もう、スーパーワンピース対戦的な。
え、何分上映ぐらいのやつなんですか？
100 分ぐらいだったと思うけど、そもそも、最初ね、海賊カーニバル的な感じで、はいはい、全国の海賊を一堂に集めてっていうシチュエーションで、うん、その中で、まずちょっとした、ね、こう、ライバルたちももう一堂に集まって、うん、で、さらにそのボスがもうむちゃくちゃまあ強いとか、まあいろんな周りの金属とかをこう全部吸収してでかいロボットっていうかね、怪物みたいになって、うん、もうこんなどうやって倒すんだみたいなところで、もう、あれですよ、ルフィとかね、で、あとは、その、ハンコックなり、ね、バギーなり、で、あと、トラファルガーローとか、あと誰いったっけ、あの人。7人か。
うん。
あ、で、なんだっけ。サボとかね。
あ、まあ、そういう。出てくるんだ。
うん。 もうその今までのこのトップクラスの戦力級が一堂に会して、その敵のボスをこうが協力して倒すみたいな、このシチュエーションがね、嫌が王にも、
面白い。
面白いっていう。
いや、いいですね。もともと戦ってた相手が敵だった人たちがこう、仲間になっていくみたいなの、たまらないですね。
で、その中でウソップがすごいいい仕事をするの。
ちょっと、そういう感じなんですね。
こんだけ強者が集まってる中で、ウソップが、なんか、いい仕事をして、僕そこで泣いたもん。
やばい。鳥肌立ってる。勝手に想像して鳥肌立ってるって。
それこそ今度ね、カッペイさん、ね、
ウソップの声の
カッペイさんが、もう寄せて来てくれるから、その辺の話をね、聞けたらと思ってますけどもね。まあ、そういうわけで。まあ、秋アニメ、劇場版とかでもね、いろいろありますけど。
まだ始まったばっかりですしね、
あれ、そういえば、
はい、
その、今期のじゃないけど、今、ちょうど YouTube で毎週配信されてるファフナー、
うん、
見始めたんだよね。
私、ファフナー見始めまして、今ね、これ見てる方っていうか、ファフナーすごい好きな方はね、今私、6話です。もう6話、台風の日に6話を見て止まってます。ね、いやー、すごい面白いんですけど、もう毎週最初は、なんかちょっと結構辛いというか、なんか苦しい時間が多いじゃないですか。苦しい話が多くて。で、6話目にして結構大きな話が来るじゃないですか。もう、YouTube で、だからちっちゃいスマホの画面で見てるのに号泣してた、私、台風の豪雨の最中は。もう、あ、ちょっとここで一回、止めましょうって、そこで止めてるんですけど。
なんだったらそういうのがずっと続くからね、ファフなんて。
いやー、そこなんすよねー。
基本そういう。
いや、そこなんですよね。そういう感じ。いや、でもすごい面白いですね。やっぱ止めれないというか、話のめり込んじゃいますよね。
いやー、もうちょっとネタバレになるからね、あんま言えないけど、まあ、もう本当、まあでも確かに一番最初の大きなね。
うん、あれね、山場と言います
か、ね。山場というかね、証拠。
そう。
ちなみに、スパロボとかにもファフナー何回か出てるんだけど、はい、スパロボだと、その証拠はね、
はい、出るんですか？
あ、出る。出て、なんか、わっ、いなくなったと思ったら異世界に召喚されて。いや、だから、そう、スパロボってね、だそういう、ね、要はなくなっちゃうキャラとかが救われるみたいな、要はゲームで。
ああ、なるほど。
そういうの、で、ちゃんと、だから、条件を満たせば、その証拠で、何ターン以内に何機撃墜するとみたいな、まあそういう条件があるんだけど、条件満たせば、なんか、ちょっと最後のセリフが変わってたりとかして、で、なんか異世界に召喚されてて、異世界で、なんか、聖騎士として活躍してるみたいな、なんかね。
すごい、スパロボすごい。
他の、そのロボットアニメの、その主人公に助けられてみたいな、まあそういうのとかはあったりするの。
やっぱみんな辛かったから。
そこはね、
そこ
で、まあ他のアニメとエヴァなり何なりとかでも、なんかそういう死んじゃう人が救われるみたいなスパロボでよかったりするから、そういうの見たい人はスパロボを。
なるほどね。
まあファフナーはね、でも本当に、まあ燃え寄せでもそれこそ石井誠さん一番ね、和樹役の出てもらってますけども。
いやー、私、小説で読んでたんですよ、もともと。なんで、そこまで石井誠さんのイメージでついてなかったんですけど、ぴったりなんですね、声。
そうなんですよ。
めちゃくちゃ、イメージ通りというか、あのキャラクター、もう、本当に、もう、スッと入ってくるというか。
一見、なんか、いわゆる、ね、いかにも主人公っぽい見た目でそういう性格なのかなと思ったら、ちょっとつかみどころないところとか、本当そういうのも含めて石井さんの感じにね。
ぴったり。
合ってる。
和樹も掃除もぴったり。
多分ファフナーの話するとちょっと止まんないから。
そうですよ。これちょっと見終わったら言いますので、ファフナー回もう一回やりましょう。
またじゃあ改めてファフナー回ということでね。まあいろいろ、
はい、
アニメありますけども。続きましてのコーナーはこちら。
今日は何の日？
はい。ということで、これはですね、このコーナーは、配信日である、はい、今日ですね、10月16日にあったアニメキャラの誕生日や放送開始日なり、気になる出来事を紹介するコーナーです。ということで、はい、今日10月16日が、ですね、いろいろこうアニメキャラ、ゲームキャラの誕生日、わーっと見てて、これはあったのは、スクールデイズの伊藤誠の誕生日ということで、スクールデイズというのがですね、まあかなり伝説的な 作品で。
このラジオでも何回か名前は拝聴しております
。ネタ欠かせないあれなんですけど、まあもともとはアダルトゲーム、ね、うん、いわゆる美少女ゲーム、あのアドベンチャーのね、作品なんですけど、まあ最初、パッと見、いわゆる普通のラブコメかと思いきや、主人公はすごいゲスなのよ。ゲスっていうかね。うん、まあ、その、割となんかモテるんだけど、最初その琴の葉っていうね、ちょっとこう、まあ、ロングで物静かな女の子と付き合うんだけど、誠と仲良かったその世界、最後の世界っていう子がいて、世界はもう誠のこと好きだったからなんか取っちゃう。で、誠もな結構フラフラして、誘惑されたらそっち行っちゃったりとか。そう。で、だんだんその琴の葉っていうのは、まあ結構みんながいじめられたりとかなんかもしてて、だんだんこう病んできちゃったりとかして、もうほんと病んでれっていう言葉のある意味代名詞的なキャラでもあるんだけど、で、最終的にまあまあいろいろ、こう、まあ選択肢とかでルート変わるんだけど、基本的にもうエンディングとかで、まあ、誠がこう刺されるとか、うん、で、琴の葉が、その二人の目の前で自殺するとか、なんかもうそういう凄惨なエンディングをよく迎えるんだけど、で、アニメになって、それがテレビアニメになって、アニメは多少和らぐだろうと思ったら、あの、そんなことはなく。
いや、よく放送。
で、それこそ、エロ的な方面でも、直接的な描写は見せないけども、うん、もう本当に、もう女性、出てくる女性、もう学年中の、もうそういうね、もう、やったり取ったり、こう、したりとか、で、最終回、これでどうなるの？で、ね、ゲームではもうそういう凄惨な感じだったけど、テレビでどうするんだと思ったら、なんと、その最終回が放送休止になっちゃって。
いや、コンプライアンス。今話題のやつですね。
で、その時に30分間ね、ボートの川でが、どっかの海外で、この大きいボートが流れる映像が30分間流れて、本日休止になりました。で、そこでニコニコ動画のことで、外国人がコメントで、ナイスボートってなんか、コメントしたのがなんかすごいネタになって、っていうのあって、で、そっから数ヶ月後に最終回放送できたんだけど、その時放送できなかった時に、ファンのみんなが、はい、いや、そんなね、今別にうちらがそんな見たってなんか影響を受けるわけないし、そんな隠すことじゃないだろうみたいな感じでみんなバーってネットで言ってたんだけど、実際放送されたら、まず、誠はその世界っていう、まあ、最初世界に行ったけど、結局、琴の葉とこうやって戻ったりとかして、もう今度世界の方は病んで、誠、ね、誠くんのうちで、で、なんか料理作って、メール送るのよ。メール、ちょっとあっち行ってくるわってとこに、世界からメールが来て、誠っつって、で、開業してったら最後、死んでと、なんか書いてあって、ブスッと刺されて、もうめった刺しにして、っていうなって、で、その後に、これで終わんないの。その後に、世界が、こう、わーって逃げ出して、で、琴の墓、誠くんいますかって言ったら、誠の死体があって。で、その後に世界がこう、うちで震えてたら、誠くんの携帯からメールが来て、屋上にいますって言ったら、その琴の墓が待ってて、で、その世界とこう対面して、で、いや、世界はその、誠の子供がお腹にいるって言ってる。いや、そんな嘘です。そんなわけないじゃない。だって私が彼女なんだから。で、そういうやりとりして。
怖え。
で、そしたら、では、世界、琴の葉が刃物持って、で、世界も包丁隠し持って、で、それで、こう、琴の葉をやろうとするんだけど、その手をパッと払って、ブシュッとなんか、首ちょんぱして、で、バターって倒れたところを、腹をこう、さっとやって、世界のね、やっぱり、嘘じゃないですか。中に誰もいませんよって、もう、ゾゾゾゾゾゾ。
怖え。それ、放送マジで。
で、最後、その、誠の首をこうやって抱えて、この船でこう、スーッと行く、琴の葉が、のところで終わるっていう。で、それを見た、その視聴者は、うん、これは放送できませんでした
って。本当に、やれって言ったことを反省しますよね。
っていうですね、伊藤誠の誕生日。
誕生日と命日の話しますそれ。
ということで、まあまあ。
やばいやつや。
やばい。ちょっと気になる方は、まあ、ど
うか。しかも意外と可愛い絵なんですよね、あれ。
そう。いわゆる、もう、ラブコメだし、オープニングとかもすごいね、もうなんか、ポップな感じなんだけど、でもなんかそういう。
恐ろしい。なぜ、今日その誕生日のキャラでそれを選んだかっていう吉本さんもなかなか。
いやでもね、これじゃ、この中だと、伊藤誠しかいないだろうっていう感じなんですけどね。
あ、確かにね。
まあまあまあ、そのね、気になる方はちょっと見てください。
はい。 あと、すげえ強気。
あと今日ボスの日だって、なんか上司とかを、なんか敬う日。
普通にアニメとか関係なくボス。
うん、
へぇ。
だから、なんか、僕からしたら、まあ、師匠とかだよね。
ああ、うん。なんかするんですか？
いや、しない。
だってボスの日しないんかい。
ボスの日って知らないだろうし。
確かに。
うん。
でも言ったら喜びそうですけど
ね。いや、でも、いきなりね、今日、おめでとうございますみたいに言っても、え、何みたいな。ボスの日って。
急に。
まあ、なんか記念日あるよね、毎日ね。うん、そういうのありますけどもね。まあまあ、このコーナーでは毎回そんな感じで、アニメキャラの誕生日とか、記念日とかを、特集というかね、取り上げていけたらと思います。
はい。
はい、ここで告知でございますけども、よしこですけども、10月27日の日曜日、夜7時からですね、新宿文化センターの小ホールというところで、萌え寄せ、やります。ゲストが山口勝平さん。
すごい。
ね。2回目の出演でございますけどもね、それこそ先ほどのワンピースのウソップとかね、まあ、てか、もう、カッペさんなんかなんかもうか、いっぱいありすぎて。
代表作だらけだ
ね。うん。それこそ今度ね、NHK でルーミック作品の大投票みたいな。
でもほぼ
出てる。だって、そうそう、出てるから。うん。むしろカッペ代表投票みたいな。
そうですよね。
感じだよね。
カッペさんキャラだけでも投票
みたいな。うん。きっとね、もうそういうね、カッペさん出てくださるのありますのでね、ぜひそちらよろしくお願いします。あともう一本、11月の30日の土曜日ですね、夕方4時から16時から、新宿じゃない、両国の江戸東京博物館小ホールというところで、春風亭よしこ芸歴10周年記念の落語会というのをやります。ゲストがですね、うちの師匠であります、春風亭流行、そして音楽の桂小澄さん、という方出ていただきます。10周年の会なんでね、ぜひおめでたい会なんで、この日は、なんとか、頑張ってきてください。すいません。よろしくお願いいたします。そうさんなんかありますか？
直近なんですけど、明日10月17日ですね、木曜日夜、駒込ワイヤーホールさんにいて、私が所属しておりますハーチャリングソンというね、あのツインボーカルユニットがライブに出させていただきます。ライブがですね、アウトオークというね、まあどっかで聞いたことあるようなタイトルのあのライブなんですけども、こちらね、藤本葵ちゃんっていうアイドル声優さん、奥様は生徒会長とかね、あの犬神さんとか犬神さんとか出てらっしゃる声優さんがね、あのいらっしゃる、そのアーティスト仲間で、我々すごい仲がいいんですよ。その藤本葵ちゃんのことが大好きな人たちが集まって、トークをしたりライブをしたりするっていうちょっとコアなね、あのライブになるんですけども、我々気合を入れてね、藤本葵ちゃんに叩く感じのね、手取りを組んで、あの本気で挑みたいと思います。よかったらね、藤本葵ちゃんを知ってる方も知らない方も遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。このワイヤーホール夜です。お待ちしております。
はい、そんな感じでお送りしましたラジオ萌え寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオ萌え寄せの、メッセージは radiomoeyose@gmail.com、 ラジオ萌え寄せ @gmail.com までお願いします。
はい、というわけでラジオ萌え寄せ、パーソナリティの春風亭よしこと、
よしこガールズ1号のソンでした。
来週も聞いてね。